なんか今週というか、ちょっと前ぐらいか、まあ、武藤あやみの影響なんでしょうね。こう、突然松田聖子病みたいなのがちょっと私に、こう、降りかかっておりまして。
はいはいはい。
もうひたすら YouTube で松田聖子の動画を見るみたいな。これまあね、本当に松田聖子山ほどあるね。
まあ、歌番組はもう数えきれないぐらいあるでしょうね、それね。
その夜ヒットとかさ、あのベスト10とか、まあそれ以外のいろいろ、こう、歌謡賞的なやつとか、あるいは日本作曲大賞で、天国のキスを歌ってる時に、細野さんも出てきてさ、
ありますね。
あのね、で、これシンセサイザーですかみたいな。なんか関口博士が若いんですよね。
はいはいはい。あ、若いですよね。
なんか、今のサンデーなんとかの、サンデーモーニングのテンションからは、もう想像もつかないぐらいのなんか、これはこういうもんですかみたいな。なんかね、びっくりするんですけれども。なんかそういうのを見てたりずっとしてね。
はいはい。
で、それ子供の頃、まあ、ちょうど松田聖子の頃、まあ、10代。ですわ、私などはね。だから、うん、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと、あれですけど、下ですけれども、やっぱ松田聖子親衛隊のね、コールとかさ、こういう、とかなんかそういうのはまあ、普通にそういうもんだと思って見てきたからあれだけど、今見るとすごいね、あれはね。なんかもう、で、ちゃんとコールの何を言ってるのかを、ちゃんとこう、字幕で出してくれる動画とかもあんだよね。
ああ、はい、はいはいはい。
だからなんか、なんとかかんとか、ラブリーセイコーみたいな、そういうやつとかさ。はい、すごいなーと思ってこう見てたんですが。松田聖子ってやっぱりいいね。改めていいなと思った。やっぱ80。
あの人ほどでも本当に、その年その年その年代年代でもうスタイルも何もかも音楽性もこうガラリとこう変わってきてるアイドルっていうアイドルというかまあアーティストというかまああんまりまあ稀有な人ですよね。
稀有な人ですよね。まあそのユーミンが作ったり、うん、まあ佐野元春作ったりまあその音体細野さんも作ったり、
うん、
財津和夫が作ったりとかいろんなね、うん、曲があって、
うん、
でもどれもやっぱ松田聖子になるのねあれね、うんやっぱなんか、うん、あの歌い方なのかなで歌うまいのよねとにかくいわゆる CD というかレコードの映像もあるんだけどやっぱり当時だから直で歌ってる映像もたくさんあるわけですよ、
はいはいはい、
もうどれ歌ってるどの曲を持ってしてもうまいなと感心するんですよね。で、中には明らかに体調悪くて、なんか風邪とかなんかで、もう声がかすれて、枯れてしょうがないような感じの、その映像もあるんだけれども、それとてね、一つの味になるのよね。
うん。
で、なんかいわゆるうまいっていうか、ちょっとうまいっていうよりも、そのなんか、ちょっとこう、頑張って声を出してるみたいなのが、また逆にこう、その、頑張ってる感含め可愛いなぁ、みたいな。でもね、2003年のライブの、あれも上がっとるんですわ。YouTube にね、
はいはいはい。
で、2003年のライブで、まあ昔のその後の80年代のヒット曲を歌うっているのを見るとね、うんうん、まあやっぱりあれですね、そのマジックが、ないんですね。
マジック。
いや、まあね、難しいもんだなと思ってね。ま
あ、それをね、80年代からそれをこう絶やさずに、保ったままっていうのも、それはそれでなかなかね、難しいと思いますけど
ね。
ま
あ、怖いですけどもね、逆に、ね。いや、
やっぱ年代、年相応のやっぱり、ものがあって当然でしょうしね。
やっぱ、だから、難しいね。松田聖子の歌って難しいですよ、やっぱり。その音体の曲とかひどいからね、うん、もうね、
うん。
うん。だからまあ、そうね、やっぱまあ、すごかったということしか、なんか言えなくて、なんかアホみたいな感想になって申し訳ないんですが。そんなことを。
松田聖子はでもあれですか、リアルタイム世代ですか？
リアルタイムですよね。だから、まあ10代大体、それ、 80年代まさしく僕10代だったので、
うん、はいはい、
ただまあちょっといわゆる下ですよね、
うん
うん、俺の方がね、うん、そのアイドルにそうやって親衛隊っぽく入ってハマるという年齢ではちょっとないですよね、
うんうんうん、おそらくそれぐらいの人はもうあれですかね、40後半50とかですかね。
そうね、ちょっと、うん、俺らよりちょっと上ですね、
うんうん、
40後半50代に今もうなってるんじゃないですかね、
うんう
ん、あの独特よね、鉢巻きしてね、うん、
まあでもあの辺のコスチューム、まあまあ確かに独特は独特ですけど、今もももクロもね、もっとなんかわけわかんないですからね。
まあそう
ね、もっと過激になってる感じもありますしね。
まあそうよね。
うん、
おたげっていうものもね、おたげなのかな、あれコールっていうのはね、何なんだろうね。
おたげという名称ではなかったでしょうけどもね。
ね、コールみたいなね、そんな感じだったかなと思うんだけど。うん、あまあ。それも込みでね、そのもうものすごいでかい声でさ言ってる中をニコニコしながらこう歌ってる絵面っていうのもまたシュールだなこれと思う。つつってなんかイベント会場とかでやると明らかにカラオケよりコールの声の方がでかいんですよね。
ああ、はいはいはい。
もうそんな中でもまあしれっとして歌い続けられるあれってすごいなみたいな、まあ慣れたもんなんでしょうけどね。うん、こんばんは、馬乗りラジオです。私がマノリンです。そしてお相手はいつもの、
はい、ヨダです。
東京と大阪をスカイプで結んで、主に世間話をしております馬乗りラジオでございますが、まあ11月ということになりまして、
はい、
まあ私の方はもう子供の誕生月なので。
早いですね、もう。
あら、なんかね、
去年の1年ですか、
ね、去年の今頃は子供がいない暮らしをやっていたんですよね。
まあまあそうですね。
ね、こっからまたこう1年経ってこう子供のいる暮らしになんかそれが当たり前のようになってしまいましたけれども、
うん、
なんか改めて不思議なもんだなというような感じもしますけれども、
まあ、あっという間ですよね。
あっという間ですね、もう1年かと。
うん、
ついついね、本当に先日のように、
うん、
思いますけれどもね。いや、私も年を取るわけですよ。この間
1歳はなんかイベント的なんてありましたっけ、行事的なんて。
行事的なのはないですね。七五三みたいなのっていうことでしょ。そういうのないですけどね、まあだけどその1歳の誕生日をきちんと祝わなければ人間にあらずみたいな世界観もありますよね。この赤ちゃんにあのかこつける界隈の、
うん、まあ1年目なんだから、まあそれぐらいはね。
まあ別にあのやらないよって言ってるわけじゃないんですけど、
よほど困窮してるわけじゃないんだったらそれぐらいは、まあやってあげてもいいかなと思いますけどね。
なんかやりますけれどもね。いやいやいや、だからあのスタジオアリスとかさ、
はいはいはい、あいとかまで行かないんですか。
だから今回初めて行ってみようかなと思ってね。
あれはでも1歳前からでも全然行けるんですかね。
まあ、全然行ける。別にあのいつでもいいんですよ、写真撮るだけだから、だからそれこそハーフバースデーの時に。
あそこの人ってでも本当にあやすの上手いですよね。
なんかね、すごいらしい ね、あのテクはね。
ねえ、あの手この手で、そのあやして、
笑わせ、
一瞬笑ったところをこう取るみたいな
ね。取るみたいなね。
すごいですよね。
すごいよね。なんかそういう技をですね、ちょっと駆使してもらおうかなと思って。しておるのですよ。まあ。
どんな格好して取るんですか？
ね、
どんな格好をさせるんですか。もうそっから親のセンスですよ。
うわ来た。いきなりハードル上がった。
親の趣味がそこでバレるわけですよ。
親の趣味バレるね、怖いね。俺今自分の頭の描いたことをあの正直に言うと、お前の趣味ってみたいな、ものすごいリスナーの方に惹かれそうな気がしてちょっと怖くなってきたわ。
どんなんですか、ビタミンドロップみたいな衣装ですか。
うわーランランラランランランラン白、
うん、
やっぱ白ですね。なんかこう白のドレスっていうか、なんか、着せたい、着せてありたいですね。照れるわ。
じゃあ、モノクロームエフェクトの時みたいな。全部、パフューム絡みで。
パフューム絡みで。あの、ポリリズムみたいな感じですよ。だから。
ポリリ、ああ、は
い。あ、もうないしはスプリングオブライフみたいにもチカチカしちゃう。あれも一応白じゃないですか。
どんだけ金かかるんですか、装置に。
装置に。もうな、なんだったら PV1 本撮るみたいなね。
ああ、でも、LED 体に負けつけまくってね。
ね
え。うん、いじめみたい。
いじめて。
あ、じゃああれ、クリスマスとか、ほら、よくね、裕福そうなお家は、庭やベランダに、ものすごい LED をテカテカテカテカ貼り付けてるじゃないですか。
ね、電飾は、みたいなね。
ああいうことは、じゃあもうこれからやっていくということですね。
いいえ。
やらないんですか？
いいえ。
幸せの象徴のような、大迷惑な
。もう、あれはどうなのよ、みたいなね。
そこと、明かりが、明滅するという。
ねえ。
ね、
眩しいやんみたいな。
あれはすごいですけど、ああいうのはやっていかないんですか。
ああいうのは別にね、いや単純に出してしまうのが大変じゃないですか。もう、
まあ、あれをこう張り巡らすだけでも相当能力いりますから、ね、
そうそうそうそう。でさ、それをしまってどっかにしまっておいてさ、次の年ももう頑張るぞみたいな感じで、
ね、あれやってるとこはもうなんかすごいすごいですよね。本当ね、
すごいよね。
ねえ、
なんかたまにうちの方でもこう帰り道にこう帰ってるとたまにありますね、そのね、もう、LED 祭りみたいな感じ
で。ねえ、本当に。
でまた最近のはやっぱりよく光るんだよね。だから LED って結構、
そうそう、本当にもう高輝度のやつよ、本当にね。
そうそうそうそうそうそう。だからなんか本当にね、なんかネオン街みたいな感じになるんですよ、あそこだけね。
うんうん。
さすがに。
ああいう、だから最近ああいうセットがもうなんかこう一式ホームセンターみたいなことありますからね。
売ってる売ってる売ってる。
ねえ。
とはいえ。まあそのね、なかなか。でもな、なんか、まあこっから11月誕生日、12月クリスマスとイベントごとだらけですのでね。
そうですね。
まあ。盛り上げていきたいような何を盛り上げるのかっていうんだけども、
ケーキとかまだ食べられないですよね。
まだね、
うん、
ちょっと濃すぎますね、
うん、
なあ、まあ我々がケーキを食べるっていうケーキはね、大宮っていうところがあるんですけれども、東京にね、その、いわゆる昔っぽいんですわ。その味が、昔ながらのこう、ケーキ屋さんみたいな感じのとこで、いちごのショートケーキが美味しいんですけど、まあそこのケーキを、クリスマスの時もそこだったしと思って、まあ、私たちの好みですけれども、これもお子様に好きになっていただこうかと、思う次第でございますよ。
うん、
だいぶね、まあ、言葉はまだ喋れないというか、わーわーわーわーいろいろ言ってるんですけど、ちゃんと言葉にはなってない感じですけども、最近は指を指すようになってきて、例えばなんか、これ取ってっていうような時にこう、あみたいな。あ、リモコンいるんですかみたいな。で、なんかその違うやつを持ってくると、あーみたいな。受け取ろうとしないんですよ。
使えねえなみたいな。
そうそうそうそう。違うんだよっていう、もうちょっとちゃんとしろよみたいな感じのちょっとやりとりをなんかしつつ、俺もなんかわざと間違えて、これですかこれですかってなんかリアクションをもらいたくて、あ、このあ、これがレスが欲しいっていうことなのかなっていうふうに今ちょっと思ってますね。桜学院はレスとかっていう概念はあるの？
まあ、まあね、桜学院に限らず、まあ、レス をしないアイドル現場の方がまあないでしょうね。
ああ、まあまあまあ。
よほどのコンセプトがない限り、レスしないっていうのはまあないでしょうね。何かしらやっぱりこう、笑顔を振りまくわけですからね。
まあそう、
ね、それに対してやっぱり目が合うだのどうだのっていうことはもうありますしね。
なるほどね。
うん。
あね、まあでも握手とかもしないし、まあそのあれですわな、あんまり
あまりこうね、他のアイドルグループよりかはそんなにこう濃密なコミュニケーションっていうのは特にはないですね、桜学院はね。
なるほどね、うん、まあその辺の空気感がまあちょうどいいんでしょうけれど、またこれがこれで、しかしまあ久しぶりじゃないですか、こう与田さんが、あまりイベントに行かない土曜日みたいな。
あまりって別に一週間空いたぐらいですよ。全然、今月来月ってやっぱ忙しいですよ。
今月来月はまあ忙しいですよね。
なんだかんだでもう、ガッツガツに入ってますよ。
ね、明日は日帰りで横浜でしょ？
で、来週の火曜日は奈良までスキャンダルのライブ行きますからね。
おお、スキャンダル。
別に大阪でもよかったんですけど、なんか奈良でもやるよからちょっと奈良のライブってそういう行ったことないなと思って。
あ、
奈良100年会館なんちゃらかんちゃらいうとこでやるみたいですけどね。
へ、
久々に奈良行こっかなと思って。
すごいな、なんか、
まあ近鉄線一本で行けるんでね。あとはなんだろう、アイドリングの無線が土曜日にあるのかな、来週
大阪で、
ええ、キューズモールっていう天王寺で、
はいはい、
な結構なメンバーがわーって来るんで、ちょっと見に行ったらやんかいさと。
おおほほほ、
うん、
すげえすげえ、
うん、でまあ武藤彩美もありますしね、今月来月と
ね、あります
しね、まあやっぱなんだかんだありますよ。
ありますね。この間武藤彩美のなん最終の公演ブリッツ29だっけ、
はいはいはい、うん、
行かないなんてありえるんですかとか言われちゃって。
いやまあそう言っといた方がいいと思いますよ。
まあそうですよね、おっしゃることはわかるんですけれども。
まあね、年のせいでねバタバタしてる時期です
から
ね、
この年末だからあーみたいな時じゃないですか。
ねえ、
もうね、
何があるかね、
何があるか。まあでもこの年末にかけてのあの濃い感じはあれですね。だからまあ、あれでしょ？あの、21が、12月21が、
ベビーメタル
で、うん、で、あの、
次の日が女子流ですからね。
女子流武道館かなんかで、ほんで、なんか1日ぐらい空いたら、もう、パフュームの東京ドームでしょ？
東京ドームはどうしよっかな、行かないかな。まあ、大阪で見て、
まあ、うん、
うん。めっちゃよかったらもう一回東京行こうかなとか思うか分かんないですけどね。
うん、まあね、そのテンションの中で行くと、そのパフュームの東京ドームってちょっと与田さん的には、まあ別にね、マストではないような気はしますが。うん、ほんで、まあ、武藤彩美でしょ、
うん。その前にカシオペアサードというのがあって、それを26日に見に行くってなるんですけどね。
カシオペア、
カシオペアが今再始動してるんですよ。
あれでしょ、
あの向谷抜きで、ね、
向谷抜きでしょ。そう
向谷抜きで、新たにキーボードを女性を加入させて、
あ、本当だ、女性だ、
でカシオペアサードという名義になって、アルバム出して今ツアーやってるみたいですね。東京はもうソールドアウトかな。うん、
うん、アックスでやるんだ。
ええー、
もうみんな座らしたれよ。カシオペアのファンなんか座らしたれよ、そんなの。
だからまあね、ノロさんと向谷実さん、ここがもう多分もう修復不可能なんでしょう。
ね。
多分。
でしょうね。
うん。こういう歪な形の再結成というか再始動というのは。
ね、
もともとがやっぱり、ノロさんがなんかこう、まず脱退して活動がずっと休止状態だったっていうのが続いてたんでね。
はいはいはい。
うん、で、その間もう、向谷さんは向谷さんでも独自なことは今やってますからね。
そうですね。
うん。
でもあれよね、だから、 神保明なんだよね、今ね、ドラマ、ね。
そうです、そうです。うん。だからその辺はだから変わらないんですよ。ね、だから本当に、向谷だけがもう、こう、ファミゴにさ、ドケモンに、みたいな。
でも、カシオペア、神保明はカシオペアのメンバーだったんだっけ？
メンバーではないです。
ないんだよね。
あくまでサポートとしてずっとこうやってて。
サポートドラマみたいなね。うん
でももうほぼ実質メンバーみたいなもん
ですよ。まあまあそうですよね、うん。確かにそうですよね。すごい若いじゃないですか、この大高
っていう。ああ、そうそうそうそう。うん、女性ね。だから前ライブアルバム聞く限りなんかもやってることは本当にいつものカシオペアのライブだなと思って。じゃあ見に行ってみようかなと思って。
なるほどね。
うん。
渋い。
何気になんかやっぱりジャパニーズフュージョンの、ジャパニーズフュージョン界隈のその、なんでしょう、その、人物相関で言うんですかね。
うん。
誰、派閥というのか。
うん。
うん、狭いよね。誰それと仲が良くて、誰それと仲悪いみたいななんかこう、ありますね。
狭いよね。
なんか、誰かこう相関図変えてくれへんかなと思うんですけどね。
め
ん
どくさいと思うよ。ものすごい矢
印。めんどくさいですよね。ほんとね、なんか。
いっぱいあって。ねえ。しかし、野呂さんのこう、年を取って、でなんか悪が抜けた感じはあるけどな、やっぱまだ
いいおじいちゃんみたいな感じですからね。
ねえねえねえ。でもまあ今でもやっぱりこうあるんでしょうね、いろいろね。
いろいろなんかね。
ねうんあるんでしょうね。俺なんかね、野呂一世渡辺克実が一瞬区別つかなくなる
病みたいな。まあひげね、ひげ生やしてますしね。
そうそうそう、ひげ生やしててなんとなくで、あの渡辺克実もだんだんこうふっくらしてきたじゃないですか。ふっくらしてくると結構野呂一世に似てるんでね、うん。
ダブってきますよね。
ダブってきますよね。だからなんかね、一瞬あれと思って、
うん、
カシオペアに渡辺克実いたっけみたいな真顔で思ったりしたことが。あったりしましたがね。
この間も T スクエアの、35周年かな、うん、T スクエアスーパーバンドという名義のライブツアーに、野呂さんとか、これ方さんとか来てましたね。
ああ、なるほど、ね。
ゲストで。
ゲストで。
うん。
すごいね。なんか、スクエアっていうのもなんか不思議だよね、なんかこうね。
スクエアも不思議ですよね、あそこもね。
あそこもね。
あそこももう、まあ、割とその30周年、35周年みたいな、その5年5年で節目節目で、そのかつてのバンドメンバーを集めて、まあ、アニバーサリーイベント的なことをやってたりするんですけど、うん、絶対に呼ばれないメンバーとかいますからね。呼ばれないのか来たくないのか分からないんです
けど。分からないですけれどもっていうね。本当に。
うん、サックスのその本田正人とか絶対来ないですからね。
ねえ。
うん、
本田正人なんてだって7年ぐらいはやってたよね。
結構
90年代はもう。
任せられてたんですけど ね。
90年代のスクエアといえば本田正人でしたよね。つまりね。うん
だから彼、まあ、いつもだったら彼がいなくても彼の代表曲みたいなのを演奏してくれたんですけど、この間のんはなんかやんなかったですね。
おお
なんか、いろいろあったのかどうかわかんないですけど。
お
うん、
まあな、確かにこのスクエア、その、本田正時のスクエアっていうのはもうガラリと違うからね。うん
もうだいぶテクニカルな、まあどっちかというとそのカシオペアよりぐらいなテクニカルな味があった時期ですからね。
そうそうそう。
うん。
なんかのりたけさんとかもさ、なんかそういう、どっちか、やっぱりテク系ですよね。
うん。
テク系の人たちになったんだよね。だからね。その中で一貫して安藤正弘だけはいるっていう、この世界ね。うん、
まあ、ね、まあいわゆるその、クラフトワークでいうところのラルフですよね。
ラルフなんでしょうね。
うん、まあ、彼がザ・スクエアであると。
そうそうそうそう。そういうことですよね。
うん。
案外で、泉弘隆も、その後あんまり呼ばれなくない？
泉さんも辞めましたからね。
ね。
今回は一応来て、ピアノ弾いてくれましたけど、オーメンズオブラブとかやってくれなかったんですよね。
ああ、そうなんだ。
うん、来てんだからやってくれてもと思ったんですけどね。今回のその35周年ライブは、割とその、ファンが 聴きたいであろう曲みたいなのがちょっと外され気味で、
うん、
割となんか渋めの選曲やったんですけどね。まあ、トゥルースぐらいはやりましたけど、他は結構なんか意外な選曲が多かったみたいな感じでしたね。
なるほどね。
そう、この間その、そうそう、あの、大阪でその、フェスティバルホールでやってくれたんですけど、
ああ、でかいっす
の。うん、フェスティバルホールがだから最近までずっとその、ビル自体が、あの、改修工事、うんぬんかんぬんで、その、ずっと閉鎖してたんですよね。
うんうん、
もう、何年ぐらいか、わかんないですよ。だいぶですけどね、
うん。
で、それがようやく今年かな、去年かな、その、ま、あの、建て直して、で、ま、復、あの、改修してということで、
うん、
フェスティバルホールが復活したんですけど、
うん、
まあ、あそこのフェスティバルホールはすごい、その山下達郎なんかもそうですけど、よくあそこはすごいやっぱり気に入ってるミュージシャンが多くて、
うん、
まあ、やっぱりその音がすごくいいというのがなんかあるみたいですけど、だその辺が改修工事にあたってどうなるのかっていうのがすごく懸念されてたみたいですけど、この間そのスクエアのライブ行って聞いた限りでは、もうすっごい良かったですよ。
あ、そう。
大阪でこんないいホールがあるんだっていう、なんかその、ちょっと、大阪っぽくないよなっていう、その
。なんかね、公共のところにやたら金使わないみたいなことを言ってる人たちが。
大阪でこんないいホールができて、復活してできたっていうのが、すごいなんか嬉しかったというか、もう、すごいいいですよ、フェスティバルホールは今回。良くなりましたね。
あ、そう。
うん。もうすごいなんかね、例えばその、まあ、地下鉄の肥後橋って駅なんですけど、そこを降りて、もうそこからもう、あの、階段があってすぐ上がれるような構造なんですけど、
はいはい。
あの、で、駅を降りて、もう、駅降りてその向かって、まあ、ホールに入っていくところからもうなんか、高級感というか、
お
う、まあ、エスカレーターでこう上がっていくところがあるんですけど、そのエスカレーターがものすごい緩い傾斜で、
うん、
もうなんか、遅いんですけど、こう、じわじわじわじわ登っていく感じのエスカレーターがあって、それを上がりきった、登りきった後に見える光景が、まあ、赤絨毯がドゥワーってあるんですよ。
あ、はいはいはい、
深い絨毯あるじゃないですか。
うんうんうん、
なんか、こう、足が沈むような感じの、はいはいはい。あれがもう一面に敷き詰められてて、こんな、なんか本当大阪っぽくないですよ。こんな迎賓館クラスのような、
まあ、
建物が大阪に、みたいな。前のフェスティバルホールでもそこまでの、なんか、綺麗さというのか。まあ、フェスティバルホール自体がまあ歴史があるんでね、そんなに、まあ、ピカピカな感じではなかったですけど、
うん、
ただすごいなんか気品あふれるようなホールになってて、
でもそう、大阪で例えばさ、ベルリンフィルみたいなのが来た時としたら、もうフェスティバルホール以外ありえないみたいな感じだったじゃないですか、
はいはいはい、昔はそうだったでしょうね、
なんかね、
うん、
まあ今となればもうちょっと違うのかな、ジョーホールとかあんの、ジョーホールとかでもやんのかな、わかんないけど、でもなんかフェスティバルホールっていうとなんか、やっぱり大阪ではこう、
そうですね。
格上ですせ、みたいなのはあったよね。
うん。
でもちろん別に、ほら、フェスティバルホール、その、イベントというか、いわゆるさっきも言ったけど、なんか、あの、なんとか賞、なんの、日本なんとか大賞みたいな、こう、歌謡曲的な行事でも、
はいはいはい、
まあ、普通に使われてたりして。
うん。
テレビでね、なんかそういうの出てきたフェスティバルホールから中継です、みたいなのは。
すごい歴史はだからあるんですよね。
あるよね。
うん。で、結構どっからでも見やすいっていうのも結構特徴的だったホールなんでね。
うん、うん
うん。で、今回もだからその辺どうなのかなと思ったら、もうあの本当にどこの位置にいてもおそらくよく見えるし、よく音が聞こえるような、まあ正方形型な感じになってて。
うん、うん
うん。だから、あんまりこう端の方で見ると見えにくいみたいなことがこう、ない感じに作り直されてて、前は割と横長の方だったんですけどね。
はいはい。
うん。で、フェスティバルホールって、そのよく昔から言われるのが、その音がなんか降ってくるみたいな、言い方をよくするんですけれども、
うんうん
うん、その辺も、だから今回、その上の天井がものすごく高くて、
お
ええー。で、まず本当にその降ってくるって感じが、
う
わかるんですよ。
へ
え。だから本当にどこにいてもこう、男にこう、なんかこう、囲まれる、包まれるでいいな。
へ
え。すごいなんか、もう、贅沢な感じのホールに生まれ変わってましたね。
ね。
うん。
いいですね。
あそこは本当になんか感動しましたね。
あ、
もう本当ね、今までね、その、大阪、他にそのホールっていうと、その国際会議場とか、みたいなのがあるんですけど、
うんうん
うん、本当にもうそういうとこってもう会議場な感じなんで、
はいはいはい、
あんまりやっぱりよろしくないんですよね、位置によっては、見る位置によって。だからようやくそう本当に、音楽を、いろんなオールジャンルの音楽をこう、なんていうのかな、ちゃんと楽しめるようなホールというのか、うん、ホールクラスでやっとこうまともなのが復活したなと思って、
うん
うん、
なるほどね。なんかね、本当にホールもホールというか、まあ結構取り壊されたりとかね、
うん、
解約されたみたいなケースもあったりするからね、うん、解約というか立て直して、
はいはいはい、
うん、そう、そろそろなんですよね。だから日本、広島とかでもまあいくつかあるんだけど、そろそろ建て替えなきゃなみたいな、郵便貯金会、うんうんうん、郵長郵便貯金ホールっていうのが、まあ、音もとても良くて、うん、っていうのがあるんですけれども、
その入ってる建物自体の老朽化に伴ってっていうのがよくあるんですよね。
そうそうそうね、だからもうそれ昭和40年代ぐらいにできてるから、もうそろそろやばくって、
うん、耐震基準とかも考えると、もうそういうの満たしてないっていうのが ね、ほとんどでしょうからね。
そうなんですよね。
うん、
っていうのがあってね。でもまだまあ今でもあれなんてちゃんとあるんですけれども、
うん、
東京はねどうかな。 NHK ホールはなんかやっぱいいなと思いますね、
うん
うん、であんまりやんないけど東京厚生年金会館のホールもそんなに悪くはないなと思ったけど。
東京厚生年金会館ってそういや行ったことないな。
あんまり、
名前はよく聞きますけどね、
うん、あんまりやらないんですよね。昔で言うとニューオーダーがそこでやったりとかなんかちょこちょこやるんですけれども。
80年代ですか。
うん、で今もまあちょこちょこやるんですよ。だけどもなんかそんなにでもないよな。あ、だけども、いや、あるよな、あるよな。でもそう、2000人ぐらいのこじんまりとはし、まあ最近のレベルで言えばちょっとこじんまりかもしれないけど。
大阪はね、厚生年金会館っていうホールの名称自体なくなりましたよ。
うん。
オリックス劇場とかになりましたからね。
あ、はいはいはい。
うん、建て替えて。
あ、でももうあれなんだ、閉鎖されたんだ。東京厚生年金会館。
多分だから厚生年金会館みたいなのが、大阪ももうなくなりましたし、だから東京ももしかしたらもう、ないんすかね。
うん。そうなんだ。さらちなんだって、現在。
さらちそれ嫌ですね。
いや、なんか、で、ビッグカメラ、ヨドバシカメラが、落札してる。そうなの？
もう国がそんなもうなんか金出してられへんみたいな感じなんですかね。
まあなあ、
うん、
年金払えないからな。
まあね、その建物建てんやったら金、年金払えみたいな感じですからね。
そうそうそうそう。
せちがらい。
せちがらいよね。
厚生年金会館大ホールみたいななんか聞くとすごいなんかこう、優秀ある感じのイメージがあったんですけどね。
ね。
うん。
でもまああれですよ、例えば2018年ぐらいには中野サンプラザは。
あれはどうなんですかね、なんか一応発表というか取り壊しますぜみたいなのもあって、いつっていうのはまだ分かってないみたいですよね。
うん。2018年以降ですっていう。
具体的にはまだどうみたいなのは始まってないですね、じゃあ。
そうそうそうそう。
だ
これもあれなんですよね、だから、元々の箱としてはなんかそのなんだっけ、労働省とかなんかその福祉施設なんですよね、勤労青少年会館みたいな、ね、
うーん、
だからなんかあそこの中になんかこう就職センターみたいなさ、そういうのがあったりとか するっていうので、でももう今やそういうのがどんどんどんどん廃止されて、
うん、
ほんでもうちゃんと株式会社中野サンプラザみたいなのが運営してるんだよね。もう中野サンプラザはまあね、
サンプラザはねまだ俺一回も行ったことないんで、壊される前に一度はと思うんですけどね。
うん、
ハロプロ関係の人はもうよくそこでねやってるんでね、ライブは
ね。
うん、
そうなんですよね。なんかちょうどいいぐらいのあれですよ。これも2000ぐらいあるのよね。
やっぱホールクラスで、ホールでこうゆったり見るのがなんか一番いいですね。
いいですよ。
まあ、ゼップとかもいいけれども、うん、やっぱりなんか、フェスティバルホールいいなと思いましたね。
うん、
贅沢だわ、贅沢だわと思って。
まあ、フェスティバルホールはいいわな。
あ
と、東京で言うと、こう、渋谷公会堂ね。これ渋谷。
ああ、はいはいはい。あ、渋谷公会堂この間初めて行ったな、うん、
これ渋谷公会堂って今言わなくて多分 CC レモンホールみたいな。
あれ、それももう変わったんでしょ確か。
あ、そうだったっけ、
うん。契約のあれが終わって。また渋谷に戻ったって聞きましたよ。この間行った時はその CC レモンの看板なかったですもん。
あ、本当に、
うん、うん。
で、そうかそうか。で、そうか。もう今渋谷公会堂の名前が復活してんだ。
うん、多分そうじゃないですかね。誰が今運営のあるか分かんないですけれどもね、うん、
これあれですよね。でもここも2015年なのよね。
あ、そこも壊すんですか。
壊すんですよ。
あら。
で、もういわゆる老朽化ということで、
アックスもなくなって渋谷公会堂もなくなるんですか。じゃあ、
ね、なんかあそこら辺ちょっと寂しくなります
よね。NHK ホールぐらいじゃないですか。じゃあ
ね、うん。でも2018年ぐらいにまた新装オープンされるんだそうです。
お
ここもねいい、あの音がいいので、
なんかうん、すごい見やすくて、うん、そんなにこう広々とした感じでもなくて、なんか良かったなと思いましたけどね、うん、
なんかあんまりな、あんまりあれしてほしくないんですけどね。
うん、
そうね。だからまあ、あとあんまりこうロックとかそういう音楽系のコンサートそんなに使われないけど、東京芸術劇場とかね、
はいはいはいはい、
あの池袋にあるやつですけれども、
うん、
こことかは、うん、やっぱ音がいいと評判なところですかね。
うん、
そうなんでね、案外この箱っていうのはね、何気に重要だよ。
いや本当に重要ですよね。その音の鳴り方、届き方でやっぱりちょっとしんどくなるとこもありますからね。
まあ特にもう最近そのね、本当にドームだの、代々木体育館だの、うん、もうほとんどそういうちゃんとしたホールで、うん、なんか見てるライブよりも Perfume さんなんかに関してはもうそういうようなところの方が多くなっちゃったんでね。
だから聞かせるというより、いかに効率よく人を一気に集めるかということにね、このこう重要視され、重要視する場合によくやっぱりドームっていうのが使われますからね。
ね、
う
ん、まあやっぱドームはな、やっぱな、どうやってもな。
今度の大阪の俺初日この間発見したんですけど、
うん、
なんかもう最悪ですよ。多分一番遠いところ、3階のなんかもう最後尾みたいな感じです。
うわぁ、修行だね。
この間の AKB より悪いなっていう。
うわぁ。
もうなんか、もうどうしよっかなって感じですよ。行きますけど、行くけれども、これなんか、楽しいのかなみたいな。
わかるわ。疎外感。あの、埼玉スーパーアリーナの、あの時のね、ような。
400レベルみたいな。
400レベルみたいな。これ、サンソン大丈夫みたいなね。
400レベル、あれあれで本当にもう、傾斜がすごくて怖いですよ、
ね。怖いですよね。
立ち上がるたびにちょっとなんか下見ますもんね。
ねえ。あれは、あれ、あそこを経験するともう、あれ以降のライブ、どこでも神席みたいになりましたからね。なかなか難しいさな。
まあね、ほんとね。
ドームもな、俺も後ろの方なんだろうな、と思いつつ。
どうやったら前の方とかみんなあれ撮れるんですかね、あれ。ファンクラブだけって感じでもなさそうですよね。
なさそうだけどね。
ねえ。
なんかどうなんでしょうね、あれ。
仕組みが分かんないですね、本当ね。
ね。いやいやいや。
だ先行、本当にその先行だからいいっていうことも、でももうないですよね。
うん。もうないですよ。
ねえ。
ねえ。なんかね、せちがらい。最後の最後にまでせちがらいみたいな、この感じ。悲しいわ。まあ俺もどうなることやらなんですけれども、さて、
なんでこんな話になったんでしたっけ。
わからん。
あ、俺はカシオペア行くって言ったから、
まあ、あ、そうか。なんかそれでなんかふと箱の話になってしまったんだよね。
そうそうそう。だからなんだろう、フュージョン関係は、だからこの間あれですよ、T スクエアのボックスとか買っちゃってぐらいなんでね、俺。
あ、そうですよね。
うん。なんかよくわかんないことしてますよ、本当に。
40何枚組だっけ
?55 枚組ですかね。全然リッピング手つけてないですよ。
うん、
めんどくさくて、めんどくさくて。
意味ないじゃない。わかるけれども。そういう気持ちはわかるけれども。俺もなんか55枚の CD がそこに積み上がってたら、それリッピングしようなんて思わんもん、もう。
こんな
も
ん一気に聞けるわけないですからね。
ね。
大体で持ってるし、知ってるし、みたいな。
そうそうそうそう。
改めて別に、みたいな。
55枚もあるか？
ありますよ。デビューから、今年のアルバムまで含めると。だ全部ですからね、うん。
あ、なるほど。
うん。
なるほどね。
だから、それが、アマゾンで安かった時期に買ったんで、1枚あたりが900円だったんですよ、計算したら。
はいはい。
あ、900円か。安いな。じゃあ買うか。こんなんですよ最近。
間違っとるよね。知ってるんだけれどもね、
うん、だからこの55枚のせいで、なんか今年の CD 買った枚数一気に跳ね上がりましたけどね。
もう CD の時代じゃないのに。
ないのにね、本当に。
今年は、なんか、あんまり買ってないと言いつつも、まあ、まあなあ。
ねえ。
パラパラと十何枚、二十何枚ぐらいは買ってるっぽいな、今ちょっとチラッとこう、そこに積み上がってるのを見たんだけれども。ダメだな、ダメだ。CD を買っていちゃダメだよっていう。
ほんとね、CD ね、ほんとに。もう、だからなんだろうな、ダウンロードコードだけでいいよみたいな感じ、最近してるんですけどね。
ね。
要はそのなんか、CD を作って、でまあ、CD ではなくて、そのなんていうのかな、グッズなり、豪華な冊子なり、
うん、
なんかそういうものをのおまけにダウンロードコードがついててくれればいいかなみたいな。
でさな。しかしあれですよ、まあなんか今 CD レンタルのあれとか調べてる人のブログとかをちょっと最近読んだんですけれども。
はいはい。
まあだけどあれですよね。もう単純にほら、ツタヤもゲオも、どんどん店舗数的には減ってるんでね。
うん。
だからまああれですわな。だんだん下がってきてはいるみたいなんですけどね。その、レンタル CD の、なんていうの、うん、
大型店舗としてのツタヤはあったりしますけど、その昔はよくその駅降りたら結構どこでもツタヤとかあったじゃないですか、商店街とか、うんうんうん、ああいう小さいツタヤみたいなのはなんか最近確かに減ってるかなと思いますね。
ね、
うん、うん、
まああれですよ、とはいえやっぱりそこまでのそのなんていうの、 CD の売れてる売れ行きの落ち込みほど落ち込んでないみたいな。
ね、うんうんうん、
だからまあ、なんだかんだでさ、やっぱり CD レンタルしてダビングしてる人たちっていっぱいいるわけだな。
はいはいはい。うん、まあそこで DVD なりブルーレイなり、やっぱり買うより借りる人もまだね、全然多いでしょうからね。
ね。
うん。
だからまあ、音楽自体はまあ、だからそういう風に流通はしてるんだけれども。
うん。
俺らもレンタル、でもな、レンタルないのよね。
あんまり、ね、ないっていうのは、
いや、あのレンタル CD の在庫にないような CD が欲しくなってしまうみたいな。
まあまあまあね、確かに、あの大体どこのスタヤ、まあスタヤも結構ね、店自体それぞれでその店員さんの裁量なのかなのか分かんないですけど、その何やこのコーナーみたいなとかあったりはしますけれども、
うん、
まあでも、大体まあ確率的ですよね、その品揃えはね。
まあそうですよね。
うん。
だからまあね、うん、とはいえ、もう中古 CD をアホみたいに買うのはもうやめようと。
はいはい。
200円とか300円の棚で、おっと思ったらすぐ買うみたいなね。
うん、
そういうのはやめようとは思ってる。
昔はそういうブックオフ巡りみたいなのはよくね、10年前はやったりしてたんですけどね。
やりましたね。
うん。うん、
まあ、それをやって得たものは結局在庫っていうね。あの、段ボール箱に全部入れて押し入れにしまうだけみたいな感じなんですけど。
結局その当時探し回って集めた CD なんていうのは、最近になってようやくこう、リマスタリングされて出て発売されたりして、でまた買い直してるみたいな
ものをやってたりするんで、まあ、そうなんです、その不毛ね、
俺は何をやってるんだみたいな思いますけどね。
本当に不毛だよね。もう廃盤になったからしょうがないからと思って中古で買ったらさ、もうリマスターだの、もう再販だのでさ、
ね、ありがてえありがてえと思いながら
ねこれで あれかな、なんか新しいあの未発表曲とか入るのかなとかなんか思っていったら、全然何にも変わんなくて、なんか薄いなんか小冊子みたいな、
ね、なんか逆になんかこう値打ち下がってる感みたいな、ね、
そう
CD が投げ込まれてるだけみたいなありますからね。
なんかまあなんだかなとか言いながら買ってるみたいなね。でもね、でも買うみたいな、
本当にこう常人からこう見られるとこ何をやってるみたいな感じですよね。
ね、
なんかね、
不思議な消費ですよね。
ね、本当本当に思いますそれは。でまたそういうなんかそのね、全然再販してくれへんから、そのプレネで買ったりしたものをとかが最近になって、またその ようやくそのリマスタリングで広めをこうねっていうので、また発売されてっていうのがあって、
うんうん、
でまた買ってるみたいなのもありますからね。
ね、そうね。うん、いや、
昔のだからアルファレコードのあの辺はだからそんな感じでプレーンで手出し、ヤフオクで手出したりとかのも結構ありましたからね、昔
ね。
最近は本当にもうその辺全然こう発売ね、ラインナップあの豊富になってありがたいんですけどね。
うん、
うん、
そして、MP3 とかで今や販売されとるわけですからね、デジタル化されて。
そうですよね。
さすがにそこまでは買わないけどね。iTunes ストアに出たから買うみたいな。お前 CD 持ってるやろみたいな。意味わからないっていう。
ただこれもそのうちそのあれですよ、ハイレゾ音源でみたいなんが来るわけですよ。
恐ろしい恐ろしい。
ハイレゾ音源の IMO がついにみたいなのが出るわけですよ、
ね、本当に。うわ、出ちゃうのよね。
トンプーのあの後ろのクリック音がより明瞭にみたいなね。
ダメじゃん。
何にも嬉しくないですけど。
そう。
キッコココカッコココなってる、あのね、トンプーの音源が。
ねえ。なんか。
よう、ね、本当によう聞くと聞こえますもんね。
聞こえる。
ね
え。あの、サンダーバードのあの、やつをこう、映像をリマスターしたら、あの、釣り人形の釣ってる糸がはっきり見えちゃったみたいな感じですよね。
逆効果みたいな、
ね。逆効果。これ、釣ってるじゃんみたいな。本 本当よね。だけどあれよね、だから
綺麗にすればね、いいってもんじゃないみたいなのがありますからね。
ね、本当により
、より荒が見えるみたいな、
ね。そうそうそうそうそうそう。だからなんかそのすごくクリアにしてしまったりすると、なんか例えばあのこうギターのアコギだけの曲とか、こうついついこうミュージシャンがパタパタとこう足でテンポを取ってるためにその足の音が聞こえたりするっていうような、うんうんうん、こともあったりするらしいからね。本当に
やたらなんかこうタップしてる変な音がこうより明瞭にみたいになっちゃったりとか ね、うん、ね、
まあどうなん
でしょ
う
ね。よしだから良し悪しですよ、
良し悪しですよ ね、
クリアになりゃいいってもんでもないみたいな
ね。
その辺の、その、だから、いわゆる、こう、マジック見えたものというのが、なんかこう、化けの皮が剥がされる感じがね。
そうそうそうそう。
うん。
でも、なんか、化けの皮が剥がされるっていうのふと今思い出したんだけど、この間、あの、ケーブルテレビで、なんか昔のドラマばっかりやるチャンネルがあるんですよ。
はい、はい。
で、太陽に吠えろやってたんですよ。太陽に吠えろリマスター、みたいな。で、まあ、画像は綺麗なんですよ、だから。
はいはい。
で、なんかぼーっと、まあなんか太陽に吠えろなんて、わ、久しぶりだなみたいな感じで見てたんだけれども、
うん、
あの、結構、なんていうの、本当に、ワンシーンだけに、その音楽があったりするのね。結構贅沢な作りをしてるんだなと思って。
はいはいはい。もうその時しか流れないみたいな。
そうそうそう。ゴリさんが犯人を殴る時の音楽。で、あの、もちろん有名な、てってってーっていうのは走ってるみたいなのももちろんあって、で、そういうんじゃなくて、その、そこいうところで、その、犯人と格闘してる時の音楽とか、その、なんか、スタントシーンしてる時の音楽とか、カーチェイスしてる時の音楽とか、全部違うのよ。なんか、贅沢なんだなと思ったんだけど、でもこれって昔の、テレビってやっぱりさ、スピーカーって貧弱じゃないですか、要するに、
はいはいはい、
モノラルでさ、
うんうんうん、
大抵はなんかこうちっちゃい、うん、あの画面の横の方にポコッとなんかついててみたいな、うん、だからこうものすごくなんて言うんだろう、それでもちゃんと聞けるようにこうものすごく真ん中に音が集まってる、だからなんか全然今のあの洒落たテクノっぽい、あのよくドラマの後ろでこうかかってるようなその音楽なんかよりも全然迫力があるんですよ。なんかかっこいいのよね、聞いてて。で、まあ大野活動バンドだから、あれはね、なんか当時、まあもちろんスタジオミュージシャンとしても本当にレベルの高かった人たちがやってたいい仕事だったのはそうなんですけれども、
はいはい、
とはいえね、かっこいいなこれと思って。なんかその今の全然ドラマよりも全然そのあのしっかりと作られてて、まあお金あったんだなみたいな。まあね、そりゃ太陽に吠えろすごかったからね、
もう
高視聴率ドラマだったからあれですけれどもね、なんかそういうのをふと思って、
まあ確かに昔はそのモノラルを前提とした音の作りですよね、確かにね。
うん、
うん、
だからなんかこう、やっぱドラムの音が大きいのかな、じゃーん、シンバルじゃーんみたいなのものすごい対応してたりね、こう、そういうこう、ダダーンみたいなところではね、
うん、
なんかそういうすごいしっかりした音楽だなとか思って、
うん、
そういうのがね、で、そう、なんかそうなんだよな。そういうのが、なんかまたリマスターされるとさ、変に、なんか薄れちゃうってわけじゃないんだけど。
なんかその音の定義が違うだけで、こう、やっぱり受ける印象ってだいぶ変わってきますからね。
ね。
うん。
なんか結構テレビ番組のサントラって、あ、なんかいい、この、あれいいなと思って買って、ドラマの曲いいなと思って買ってみて聞くと、うん、なんか違うなみたいな。
別にその思い出補正というわけではないんですけど、明らかになんかこう薄っぺらく感じるみたいなのありますよね、うん、
ありますよね。
うん、それはだから当時のテレビのブラウン管のスピーカーのその出音とのその違いっていうのももちろんまああるんでしょうけどね。そうそうそ
う、だまあね、別にローファイがいいとかハイファイ、うん、ハイファイが悪いとかその逆もしかり、別にそういう意味ではないんだけれども、うん、なんか最初に入ってきた感じっていうのが、なんかこう、あれよね、良くも悪くもイメージを決定づける。 それと全く同じことが、そのアレンジとかもそうで、なんか最初に聞いた曲のアレンジが B だったとすると、A のアレンジの方が先なのに、それ、あのライブバージョンとかを聞いたりすると、なんか元曲の A、元曲のレコーディングされた曲を聞くと、なんか違うな、これ、みたいな。こっちよりも俺は全然 B のこのライブアレンジの方が良いな。
もうそれはもう本当よくありますよね。まあ、しゃーないですよね。
ね。
最初に触れたものが一番みたいなのはもうね、何でも音楽に限らずやっぱありますもん
ね。ありますね。なんかそういうのは不思議なもんだよね。
うん。
とはいえ、やっぱり、そうね、YMO がもう超ハイレゾ音源で、とかって言っちゃったらやっぱ買うな。
クリック音が明瞭に聞きたいみたいな。
今日のなんか、なんか、これから番組で音体が YMO 爆弾発言するって言ったけど、これなんじゃない？なんかね、ハイレゾ音源で出すよとか言うんじゃない？
そんな爆弾。
そんな爆弾。もうすでにお財布のライフはゼロなんですよ。さあ、それ見よう。なんか今日はぬるい感じでしたけれども、日曜日、明日、与田さんが事業参観
まあ、事業参観みたいなもんですね。
事業参観みたいなもんに、
公開事業というね。
公開事業に、横浜日帰りっていうですね、
うんうん、
もう本当にあの売れっ子タレントみたいなことをやられるわけで、そしたらまたですね、来週あたりこう桜学院の良さについて語る会みたいなのが
悩む。なんかもう、どうなんですかね。最近ほんとそんなんねばっかですけどもね、もうそろそろなんか今年買ってよかった音楽の話とか、なんかそういうまともなこともね、年のせいですし、やっていかないとあれですね。
やっていかないとあれですね。もうそろそろさすがに、リスナーももう飽きてきてるんじゃないかなと思って。まあ、馬のりラジオはね、飽きるとか飽きないとかじゃないんですよ。
そういう概念はもうないですね。
ないですね。もうなんかこの二人のおっさんが話すのをめでる回みたいな。
ただただ、おっさんが、こう、うだうだ言ってるだけの話ですから
ね。そうなんですよね、本当に、うん、それ以上何もできないんでね、
何かこう訴えかけたりとかがまあないですからね。
ないよねないよね。
まあでも今年はでも何ですかね、どんな音楽の年だったんですかね。でもね、
ね、
うん、
今年はなあ、あんまりそんなに新譜買ってないぞ今年のみたいな。
うん、なんかまあなんだろう、まあアイドルというか、まあそのまあ桜学院とかまあまあ置いといて、
うん、
それ置いとくとして、どんな音楽がこう自分にとってあれだったかなと思うと、あんまりなんかよくわかんない感じな年なんですけどね。
そうですね、なんか今年って言われるとちょっとあれですね。それぐらいなんか武藤あやみがこうわーわー言っちゃうぐらい、うん、なんかあんまり新鮮なものがないんですよね。
そんなにこう俺もその EDM みたいな感じでもなかったんで。
そうなのよな。
うん、
だからなんかたまに今こうずっとMTV とかのダラダラベスト100みたいなのダラダラたまたま見て聞いたりはしてるんだけれども、
うん、
そんなになんかっていうようなのってないのよね、うん、なんか今までの延長線上のに大体あるような。
そうですね、なんか、うん、
特に今年ほらそのなんか新人すげえやつ、ね、レディーガガーみたいなやつって別に出てないじゃない。
世界的な部分で言うとそうなんですかね。誰か
変なの
出てきましたっけね。
ね。なんか本当そんな感じよね今年は。なんかそうね、毎年なんか今年を振り返ようよみたいなことを言って、あんまり振り返らずに終わるので。
ねえ、今年はなんだろうにゃ、
考えたいですな。ちょっとこの状況に
相変わらずなんかこう リマスターされたものをこう買い直してるみたいな。そんな年なんでね。
そうなんですよ。それってどうなのよっていうのをですね、ここ数年ずっとそんな感じなんですね、若干ね。で、なんか、ね、フェス行くっつったって YMO みたいなね。もう、本当に。
アイドル現場、アイドル現場で、俺の中で割とその活発な都市ではもちろんあったんですけれども、うん、それをさっぴいて、それ以外の部分で言うと、本当になんか、あまり相変わらずな感じかなっていうのがね。
ですよね。ちょっと、なんつうか、うん。疲れですかね。音楽疲れ。
別に新たなものに対してのその何か、こう、拒否反応みたいなのは別にないですけれども、手をつけないということも別にないつもりではいるんですけれどもね。そんなに、なんか手を出して、積極的に手を出してたかなっていうこともないし、なんだろうな。
で、今年やっぱり、でっかいヒットがないっていうのがさ。
ああ、国民的ヒットみたいな。
国民的ヒットみたいな。
まあ、こいつぐらいですか？
うん、これ、ものすごい流れてたわ、みたいな。なんかもう、いろんなとこで聞いたわ、みたいなのはないね。
本当に AKB のこいつぐらいですか？
そうですね、本当に。あれ
か
ってな。
ダフトパンク今年か。
まあそう、あ、ダフトパンクな、あれですわな。
あ、そっかそっか。あれはまあ、聞いてたかな、うん。
とはいえ、あれもさ、なんかその、なんかその新しいかとかさ、そういうことではないよね。
まあ、そう、そうですね。
うん、もうなんでまるでダフトパンクがダフトパンクを演じてるかのようなっていう、なんか感じがして、もちろん別に嫌いではないんだけれども。
まあ本当にあのアルバムタイトルが言うと言うようにそのランダムアクセスメモリー2ですか。もう本当あのアルバムのタイトルはそのままその体現してるかのような内容ですよね。
なんだよね。
あれはいいタイトルだなと思いましたけどね。わかりやすくて。名は体を表すというのか
感じですよね。そうっすな。まあちょっとそれはちょっとなんか宿題にさせてください。ちょっとそろそろ今年を振り返る目線で
何か挙げられるものは あるはずなんですけどね。
まあね、新人賞はもう自分の中で武藤あやみしかいないですけれども
あ、まあまあ確かにね、
まあ
これはもう彼女の出現っていうものは確かにこの2013大きなトピックだったかもわかんないですね。
これは圧倒的に新人賞なんだけど、このままだと大賞も武藤あやみになっちゃいそうなんで、ちょっと考えなきゃいけないなと思って
そうですね、確かにね。
またさ、カプセルの新しいのがさ、おとなしいんだよね、これまたね。
あれね、俺はいいと思うんですよ。
いや、いいのよ。
売れねえだろうなっていう。
そうだから、
これをカプセル、今までのカプセル班はどういうあれで聞いてはんのかって、すごい気になるんですけどね。
すごいいいとは思うんだけれども、俺も。なんか、しみしみするっていうか、なんか本当に、チルアウトじゃないんだけど、夜、だいたいこう家帰って寝るまでの間に聞くとちょうどいい感じになるみたいな。
だから、思ったのが、ついに安田がも内省的なものをこう出してくるようになったのかなっていうのはね。マスに対してどうこうではなくてっていう。だから本当、もうなんかなんだろう、もう昔の坂本龍一みたいになってきたなっていうのが、
ね。まあ本当にね。
あ、ようやくこういうこともするようになった、キャリア的になるようになっていたんだなと思って、なんか本当に昔の教授とその創作のね、幅というか振れ幅みたいなのがこうダブってくる感じがあったんですけどね。
まあ本当にそんな感じですよ、ね。
だから全然いいなと思うんですけど、まあ売れねえだろうな、みたいな
ね。まあそういうことよね。でござるよ。
昔のだったら、昔のそのカプセルとかだと割とその、テレビのジングルやら BGM でバンバン聞いてたんですけど、今回のに関しては全然聞かないんでね。
いや、なんていうの、やりようが
スルーされてるんだな、みたいな感じはしますけどね。
それでいいんですけれどもね。
いや、いいなと思うんですけど、
ね。いや、本当にいいなと思うんですけど、なんかそういう意味ではなんか、 別にこうマスを動かすようなごそっとした感じじゃなくて、こうこじんまりといい作品がコロコロとはしてるんだけれども、
うん、
それあのパフュームのそのアルバムレベル3も全く同じような感想でね、
うん、
なのでなんかこうグワーンとシーンをというか自分の中のものをこうグラッと揺らがせるようなものはなかったな、
うん、
まあなかったのか見つけられなかったのか、ちょっといろいろ今年売れた曲とかなんか調べてみようかなっていう気になりました。
まあでも AKB と嵐だけだと思いますよ、
うん、
結局
まあね、
もう例年そんな感じですからね。
ね、嵐ってもうゲームセンターだけですよもうね。
さすがに俺でもそれはないですよ。
マジですか。マジですか。炎の駒とかじゃないですか。
知ってますけど。
真空ハリケーン打ちじゃなんじゃないんですかやっぱり。
ゲス面のあれも知ってますけど。
ムーンサルトじゃないんですか。
さすがにでも嵐でそこを想起するほどのおじいちゃんではないですよ。
マジですか。くそ手が使えないとね、あの出っ歯でボタン押して
る。そうそうそう。あれ確かなんかね、最近ね作者がね、もうネットかなんかで無料公開から確かもう始めたみたいです。
あ、そうなの。
ねえ、なんかそんなんツイッターでチラッと見たな。
あら、
うん、
見なきゃ。
無料かなんか忘れましたよ。なんか、うん、ネットで公開みたいな見ましたよ。
あ、
今さらなとか。
今更とか 言わせないよ。なんか。あの変なシューティングなんてもうゲームセンター嵐の世界じゃないですか。だってもう最近のシューティングとかはもう。
そうね。だからまあ、シューティング全盛の頃だったからできたような漫画でもありますよね。
そうですよね。
そう。ゲームで言うと俺今年全くゲームやってないんですよ。
ああ。
もう、なんか、それがちょっと自分的にはなんか、あれだなというか、もうなんか、ゲーマーのつもりではいたんですけど、今年は本当に触れてないんでね。
うん、
その、だからゲームにつぎ込むお金を全部だから桜学院に回したみたいな感じの年なんで。
なるほどな。
ゲームと桜学院を両立させるほどお金がないみたいな。今年はちょっとだから全然ゲームも新しいのも買わずみたいな。だから、うん、来年ぐらいはなんかプレス4なり Xbox One なりなんかこう買ってテンション上げていきたいなと思うんですけどね。
ね、
うん、
なんかあの俺キネクトでなんか踊るやつとか買おうかな。
なんでですか。
ダイエットとかのためにこう。
そんなことを。あ、ダイエットで言うと、まあ今言いますけど、
うん、
75キロから、うん、68に落とせました。
か、すごいね。
年内に68まで行くという目標を、達成することができました。
すごいわ。
ありがとうございます。
なりたい自分に慣れてるね。
約半年ですよ。
すごいね、
うん。
それはやっぱり豆腐とサラダだけで過ごしたから。
まあ、というよりも、糖質を極力摂取しないってことですね。それに尽きたのかなっていう。
ご飯。
もうご飯を、だから意識的にもう食わないってことですよ。
白米を食わない。
食わない。それで一応いけたっていう実感はありますね。
うん、
あとやっぱりその最初に、食事の一番最初に野菜はほほど食うっていうことですよ。
なるほどね。
うん。で、その後も何食ってもいいと、ご飯以外は。だから結構もう肉とか、鶏、牛限らず結構肉も脂っこいのもバンバン食ってましたからね。
はいはいはい。
野菜を食った後にっていう。
この間、だってね、この間芋天死ぬほど食ってたもんね。
食べてましたからね。そう、だから脂っこいもの結構ね、摂取してきてましたよ。
うん。
だから、その、やっぱり、その、糖質が結構、その、関わってくるんだな、ダイエットにおいてっていうのは実感しましたね。やっぱり、米って、その、ね、日本人のその主食だなんだって、まあ、言うじゃないですか。それやっぱり、その、農耕民族時代だった頃の話です、やっぱり。
なるほど、
ね。やっぱ体動かしてない人間が、アホほど朝昼晩、ね、米をバンバン食っててもあんまり良くないんじゃねえかなって
、
ね、思って。だから運動する人は別ですよ。
うんうん
うん、もう本当に力仕事を毎日してるような人は、もうやっぱりご飯食べるべきだと思いますけど、
うん、
全然運動もしない。まあ、今回その運動をしないというコンセプトのダイエットを続けてたわけなんで、運動しない人間がやっぱり米を3食食うとやっぱりもう年も年ですしダメなのかなとは思いましたね。
すいませんでした。
だからあれですよ、本当に米抜くだけでも結構痩せると思いますよ。ってみんな言うんですよ。なんか米食べたらダメなのみたいな、いやいけますって、案外野菜とおかずだけでもうしんどいですよ。
そうっすか。
うん、本当に野菜と肉食ってりゃもう全然満腹ですよ。
わかりました。
米は、うん、ダイエットの敵じゃないですかね、やっぱり、う
ん、でもね、うちの親父はね、結局ね、米をほとんど食わなかったんですよ。
おお。
で、やっぱり食うのは好きなので、
うん、
あと酒飲むのも好きなんで。
ああ、酒ね、はいはい。う
ん、だからまあ酒ガンガン飲んでるんだけど、
うん、
で結構食べるんだけど、
うん、
太らなかったんですよね、それほど。まあちょっとは太ってましたけど。
うん、
やっぱそれなんだろうな。
うん、やっぱりね、日頃から運動しない人間は、そんな3食飯、米は食わなくていいんじゃねって結論ですね。
うん。
だから、大丈夫ですよ。できますよ。そんな、あの、過度に、そんな無理な、ね、その、食わないとかそういうことじゃなくて、
うん。
うん、米さえ避ければ全然いけるんじゃないかなと思いますよ。
わかりました。
一応、実証、7キロ落としたので。
わかりましたよ。じゃあ、この、ちょっと頑張ってみますよ。米の違い。
だから今ね、ズボンが全部もうダメなんですよ。ぶっかぶかで。
ぶっかぶかで？
拳二つどころじゃないですよ、もう。
うわ
もうベルトで、なんかもう、締めまくらないともうどうしようもないみたいな。
へぇ
だからもう、一斉に買い直しましたけどね。さすがに。
かっこいいわ。
36インチが、今32インチで、32インチでもなんかもうちょっとぶかぶかなんですよ。
え、っていうか、与田さん36もあった？
あったんですよ、半年前。
本当に？
ええ。
36とか言うと、俺も36、7ぐらい、8ぐらいよ。
うん。
ええ。な
んですか、気痩せしてたんですよ。
マジで？
腹は結構だから出てたんです。だからやばいなと思ってて、だから半年ちょっと覚悟決めて、なんですよ。
へ
え。だから半年で32でもちょっともうおぼつかないぐらいになってきてるんで。
そう。
だからいけます
よ。よっしゃ。
突然。わざわざ運動せずとも。
突然燃えてきた。よし。
うん、
それでいく。私のこのね、馬のいるラジオでは何度も言って
何度も。何度もね、聞きましたけど。
何度も言って何度もお前は結局、あれだ。
自転車買ったとか話もね。
もうすべての決意が、無に帰しているのをですね、馬乗りラジオのリスナーの方はよくご存知かと思うんですけど、今回は違う。やる。
だからカロリー云々じゃないのかなと思いますね。へて、いや、なんかこうね、カロリーこうやっぱり気にしたりとかってありますけど、カロリー云々じゃなくてやっぱり糖質あの辺じゃないかなというのが
ね。なるほどね。
うん。
ありがとうございました。
いえいえ。
頑張りますよ。はい、ということでさ、なんか、後半ダイエット話ばっかりでした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。皆さんの、おすすめダイエット法も伺い
ね、本当にね。俺がやったこの方法が絶対に正しいと思わないですからね。
まあね、わかんない、ね。
もしかしたら全然ダメなのかもわかんないですからね。
うん、その辺はあれなんですか。ぜひ、お知恵をね、拝借したい。思っております。最後に与田さん何かございますでしょうか。
ね、本当に痩せれますよ。
ありがとうございます。
頑張れば。
顔を笑うと書いて頑張るね。うん、頑張るぞ。与田さんから CD いただきましたですね。
はい。
私の CD 棚に桜学院の CD がついに入ってしまいました。
風景の第一歩としてね。
ね。 なんか、そうそう、その後、なんか、卒業式にも来なさいよ、みたいな。
いや、もうね、卒業式だけはもう、何がなくとも見に来るべきやと思いますよ。
この間、本当にその話をこう、延々とされちゃってな。これ、どうしろっちゅうねん。リアル
に。俺がそうだったんですよ。卒業式を見て、なんかこう、
ねえ、まあ。
ガラッとこう、考えを改めさせられた感じがあったんで。
ねえ。
これは、すごいぞと。うん、
まあ、改めさせられなくてもいいですけど、ね、
いやいや、まあ、騙されたと思って、ぜひ、
怖い怖い。
ご立席を。
いや、もう怖い怖い、分かってる。もうそんなね、だあの武藤あやみとか見ちゃうとね、やばいんだなっていうのは分かりますよ。分かってるんですけれどもね。はい、ということで、ありがとうございました。はい、またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。